はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学ラジオ局のテーマは言われたことをやる力、これって大事だよねという話をしていきたいと思います。はい、話をしようとしたきっかけはですね、 NBA を見ていて感じたことですね。ちょうどこの2月のこのあたりというと、いわゆるトレードのデッドラインということで、毎年いろんなチームに、動きに変化があります。なんて言っても今年はね、トレードがすごく激しかった年で、アンソニー・デイビスがダラスに行ったりね、ルカ・ドンチッチがロサンゼルス・レイカーズに来たりとかですね、ジミー・バトラーがヒートからゴールデン・ステート・ウォリアーズに行ったりとか、スーパースターが動いたというところで、結構注目になってますよね。で、昨日あたりにですね、そのトレードされた選手が試合に出てるということで、ちょうどルカ・ドンチッチが昨日レイカーズでデビュー戦をしてですね、かなりの、いい数字、まだ怪我明けだったんで、なんか本調子じゃないかなって感じもしましたけど、試合を見る限り、ルカ・ドンチッチらしいプレーをね、ロサンゼルスのユニフォームを着てやってたというところを私は、見ました。私はね、レイカーズファンなんで、今回のトレードは嬉しいばかりなんですけど、で、今日のね、言われたことをやる力っていうのは、トレードをされてね、すぐに試合に出るじゃないですか、ああいうスーパースターたちって。で、ジミー・バトラーにしても、アンソニー・デイビスにしても、ルカ・ドンチッチにしても、本当にこうトレードをされて、練習何回やったんだろうっていうぐらいの、本当1日2日ぐらいで急にユニフォームを着てですね、すぐにこう試合に出ますよね。で、これってすごいなっていつも思うんですよ。毎年この NBA のトレードのデッドラインとか、あと日本で言うとね、B リーグにその大学生が特別指定の選手で入って、すぐに試合出たりとか、今年で言うとね、特別指定じゃないですけれども、インカレ優勝してね、すぐに米津選手が、日大の米津選手がすぐにこう川崎の試合出るとかね、そういうことがあったりして、なんかこう何日かしか練習してないです。短い時間しか練習してないのに、急にこう試合に出て活躍できるって、これすごいことだなっていうふうにいつも思うんですね。で、私なりに分析してみると、まずそういうことができるっていう前提は、まず基本となる技術、体力がある。これは当然だと思うんですよ。ね。基礎となるプレーがちゃんとしてるから、どんなチームにも順応できるっていうのは、これはもう前提だと思うんですけど、意外とこう見落とされがちなところって、この言われたことをやる力がスーパースターほどズバ抜けてるんじゃないかなって思うんですね。NBA にしても B リーグにしてもですね、きっと細かなチームルールがあって、オフェンスはこうやりましょう、ディフェンスはこうやりましょうね、でこういう風に動きましょうみたいなものがすごく細かく決まってて、でオフェンスのセットプレーももう何十、もしかしたら100を超える数があって、でたった数日でそれ全部覚えてるとは言わないんですけど、きっと全部は覚えてないんでしょうけど、でもそれに近い理解度で試合をしているんですよね。で、言われたことをやる力がすごくズバ抜けてるんじゃないかなっていうふうに思うんです。ウォリアーズの試合を見るとですね、そのジミー・バトラーがマイアミヒートではボールをこうすごく、いい意味でね、ボールを長く持つタイプの選手が、ウォリアーズのそのカッティングバスケ、パスを多用するバスケットに、どういう風にこう合うのかなっていうのは個人的に楽しみにしてたんですけど、なんかちゃんとね、ウォリアーズっぽい動きになってるように私には見えたんですよね。1対1をとにかくひたすらやるっていうよりは、ちゃんと周りのね、カッティングを見ながら、その後に自分の攻めをやってるようなね、そういうような動き、やってるんですよ。例えばその、ポストとかコーナーでジミー・バトラーがボールを持ってね、ですぐに1対1っていう場面かも、ヒートだったらそういう感じかもしれないんですけど、だけどウォリアーズのそのボールを入れた時にオフボールのスクリーンをかけて、でその動きを見てから自分の攻めをやるみたいなね、そういうところっていうのは、なんか見てて、あ、ウォリアーズの動きにちゃんと合わせてるなと、たった1日でしっかりとその辺理解してっていうか、合わせてやってるんだなっていうのは、なんかすごくこう地味なところながら私は感動したんですね。だから一見するとこう言われたことをやるって、なんかマイナスに聞こえるじゃないですか、指示待ち人間みたいな感じでね、言われたことしかできないみたいな、そういう感じするし、スーパースターとかほどですね、なんか自己流っていうか自分で考えるとかね、 自主性とかね、自分なりのやり方とかね、そういうものが強いのかなっていうふうに、まあ私は、思ってはいたんですけど、やっぱりこのトレードされてすぐ試合出るとか、まあ日本の場合でも特別指定とか、大学生卒業間近で、卒業前にすぐに試合に出るとか、まあそういうことがあるときに、やっぱりその、コーチにチームから言われた、求められたことを徹底的にやる力っていうのは、これがズバ抜けてるんじゃないかなと思うんですね。まあ代表チームとかもそうですよね。日本代表に呼ばれましたとか、あとはその、学生レベルで言うとね、都道府県の選抜チームとかね、地区選抜とかそういうチームでやるときもそうですけど、やっぱりその自分の、自分なりのやり方とかそういうんじゃなくて、チームから求められたことをちゃんとやる。チームルールはこうなんで、こういうプレーをしてほしいですって言われたら、すぐに、はい、わかりましたって言って、しっかりとそのプレーが表現できる。このね、言われたことをやる力ってすごくズバ抜けてると思うんですよ。で、私も指導者ですけれども、これを聞いてらっしゃる方は多分指導者の方がね、多いと思うんだけど、この指導者の方が、ややもするとですね、言われたことをやる力をなんか否定的に言うことがあるんじゃないかなと思って今日この放送を撮ったんです。言われたことしかできないのかとかですね、なんか言われたことだけやってんのかとか、まあ、指示待ち人間的なね。まあ、確かに指示待ちがいいかどうかっていうとまた別の話になるんだけども、なんか言われたことをやってるってすごくこうマイナスに捉えがちじゃないですか。なんか自分で考えることとか、自主的にやることとか、自分なりに工夫することとか、まあそういうのを指導者は求めがちだし、それは当然間違ってはいないんですけど、まず基本となるのは、この言われたことを徹底してやることっていうことな気がするし、もっと言うと、育成年代の指導者は、そういう人、そういう選手に育てていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。新しい組織に行きました。そこにはそこの独自のルールや文化があります。で、上司から言われたことを、まずはすぐに、やると。言われたことをやる力。まあ、こういうのがズバ抜けた人っていうのが、信頼できる人になるし、その組織で活躍する人になると。で、自分なりにやるっていうのは、まあ、その後でいいっていう、そんな感じなのかなって、私は、その NBA の試合見てて思ったんですね。よく言われる、こう、守、破、離のね、まあ、言葉がありますけども、守、ね、破、離ですね。まずは徹底的に真似してみると。で、だんだんだんだんとそれから離れていって、自分なりの色が出てくるみたいなね。技術の習得の、まあ、段階は、ね、この周波理になるんだってことは昔からね、日本で言われてますけど、まさにその通りで、まずはその言われたことをちゃんとやっていく。チームルールがこうなんだってなったら、すぐにそれに順応できるっていう力を、まあ、つけさせてあげるっていうことは、すごい指導者として、大事な一つのね、課題だと思うし、言われたことを徹底してやる、言われたことをやる力が強いっていう子を育てるって、ものすごくその子の人生を助けることになるんじゃないかなと思うんですね。逆に言うと、その言われたことができないっていう子って、やっぱりちょっと苦しむんじゃないかなと、新しい組織に行った時にね。っていうふうに思ったので、まあ、スーパースターがね、トレードで大きく動いた今シーズン、その彼らのデビュー戦を見て、やっぱりアンソニー・デイビスにしても、ドンチッチにしてもですね、自分の色というのは当然持ちながらですけど、チームルールに溶け込んでいるなっていうところが素晴らしいな。やっぱり言われたことをやる力っていうのが一流の人はずば抜けてるんじゃないかなというふうに思いましたので、今日はそんな考えを共有させていただきました。いかがだったでしょうか。今日の放送ね、面白かったな、興味が持てたなという方はぜひチャンネルの登録をしてください。いいねのボタンも押していただけると励みになりますので、応援よろしくお願いします。最後にお知らせ2つさせてください。下の説明欄にですね、リンクが貼ってあるんですが、まずは無料のメルマガ、こちらを受け取りください。無料のメルマガ登録していただきますと、最初の1通目で限定の動画、練習メニューの作り方というね、結構昔に私が作ったものなんですが、その動画をプレゼントしております。ぜひ無料にてお受け取りください。メルマガすでに登録しているよと、もっともっと学びたいよという方は、バスケの大学研究室というオンラインサロンがあります。現在進行形でね、手掛けている最新のチーム作りについて、まあ、三原の頭の中を共有という感じで、毎日記事を発信しております。Facebook から参加する方法と、YouTube メンバーシップの参加方法がありますので、ぜひ一度案内ページ見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。